はい。じゃあ次、お話しさせてもらいたいんですけども、はい、皮膚科のセンスとして、まあ、スキルに関しては、先ほど皮膚糸状筋症、子猫の皮膚糸状筋症ということでお話しさせてもらったんですけど、はい、まあ、今回は全く内容を変えて、センス。はい、まあ、センスで、猫のかゆみの話をするんですけども、はい、まあ、これは、子猫とかっていうことを全く関係なく、まあ、全般的な猫さんに対する話になってきて、はい、まあ、猫のかゆみの一工夫という話ですけど、まあ、そもそも森先生は猫のかゆみの症例が紹介された時って第一印象ってどうですかね。
いやー、これ皆さんそうだと思うんですけど、うん、毎回悩んでます、
ね。
それこそ最近、猫のかゆみに関しては、レビューシリーズが発表されて、うん、まあ、そもそも猫のかゆみって、まあ、言葉遣いもあんまりこう統一されてなかったので、うん、まあ、そこを統一しましょうっていうことと、まあ、あと病原性や診断や治療に関して出てきてたんですけど、まあ、皆さんも感じられてる通り、猫って、まあ、臨床兆候が限られたパターンがあるんですけど、なんかやっててこうすごく語弊があるかとすると面白くない。
お、すっごい飛躍したな。
犬の場合の方がちょっとコミカルになりますけど、皮膚科の面白いところは症状が、例えばカビだったらカビがこう感染してこうなってるからこういう症状が出てるんだとか、ここに炎症があるからここが赤い、あ、これは炎症じゃなくてただ血管拡張してるだけとかっていう認証像と、まあ、病理的な目線と、じゃあ治療効果はどう見ていこうかみたいな組み立てがあるんですけど、猫って、あ、これは例えば頭頸部損傷だね、これは毒量性皮膚炎だね、じゃあ鑑別これで、じゃあ、じゃあ寄生虫から除外していきましょうか、食事除外していきましょうかってなると、あんまりこう言うとあれですけど、作業化してしまうというか、
素晴らしい、飛躍してるというか、もう達観してるというか、すごいな。
そこがちょっとで、まあ、それこそこの前のレビューシリーズに治療も載ってましたけど、まあ、基本的には、グルフコルチコイド、シクロスプリン、場合によっては、一応推奨度高く載ったのはオプラシチニブとかっていうので載っていて、まあ、まあ、それは多分そうだなっていうのはあるんですけど、ちょっとこう、まあ、面白くないって言うとあれなんですけど、まあ、分かりやすくても難しいですよね。結局薬がこうどういう症例でどのぐらい効いてくれるかっていうのが、まあ、客観的な指標とか、まあ、主観的な指標もあまり持ち合わせてないなと思って、こう皮膚科の面白さという意味ではちょっとこう難しいなっていつも思います ね、 なるほどね。
確かに、まあそれはおっしゃる通りですよね。はいはい、本当に猫の皮膚病、まあ、極端なこと言うと猫の、まあ、専門にしている動物病院があるぐらいなので、皮膚科だけではなく他の科もやっぱり猫って難しいんだろうなっていうのは思いますよね。
そうです、まあ、その猫は小さな犬ではないって言いますけども、本当にそうというか、まあ、そうでしかないですよ。
そういう意味ではですね、まあ僕はどちらかというと、確かに毎回ご紹介していただいて、非常にご紹介していただくことに対しては、まあ、感謝をしているんですけども、やっぱりある意味自分のこう、なんていうのかな、実力が試されるというか、その、やる気というかですね、モチベーションを上げなきゃなって思う、まあ、そんな病気というか症状の一つだなと思ってますよね。で、それは何でかっていうと、まあ、それこそ森先生が言うように、やっぱり皮膚科の醍醐味としてはやっぱり犬の方が分かりやすいし面白いけども、やっぱり猫の方がどちらかというとやっぱり皆さんが分からないのは単純にかゆみの症状が4つしかないからじゃないですか。
そうですね。
で、それを鑑別疾患自身は極端なこと言うと4つ、まあ、4つ一応言っておくと、頭頸部総破損、俗流性皮膚炎、外傷性脱毛、好酸球性肉芽腫群って、この4つがあるわけですけども、はいはい、実際のところこの4つを分けるということは一般の先生方ができて鑑別疾患も上げることはできると思うんだけど、まあ、その中で何が優先かっていうのを考えるのが多分僕たちの役目なんだろうなとは思ってるんですよね。で、その ヒントは、例えばアレルギーの検査とかでもないし、やっぱり僕は普段の様子とかですね、
そうですね、
日常診察の中での猫の行動とかですね、はい、それこそ、検査で言えば病理検査とかですね、はい、そういうところからはいろんな情報を得て考えるようにしてるんですよね。
猫はやっぱ診断が難しいので、昨日なんかによったんですけど、診断には3種類かなあるっておっしゃる、何回書いてあるんで。要は、脳腫瘍みたいに、菌がいるからこう診断しますっていうものと、これは診断するために何かを見つけるのが診断ではなくて、もともとないものを診断しなきゃいけないから診断が難しいっていう場合がある。で、猫ってまさにそうだなと思って、例えばアレルギーの検査して、陽性がない、すべて陰性。じゃあ、アレルギーじゃないかっていうとそういうことでもないし、逆にアレルギーの検査をして混乱することもあるじゃないですか。だから本当先生が言う通り、症状であったりとか、いわゆるヒストリーだったりとかっていうのを丁寧に聴取することで、こちらが鑑別疾患の優先順位を考えていく。で、さらに言うとそれを患者さんにうまく伝えることがすごく難しい。それこそアレルギー検査やるけど、これはあくまで参考ですよっていうのをどうやってうまく伝えていくか。やっぱり検査で陽性ってなると、獣医師も飼い主も人間なので、陽性のものが原因って考えたくなると思うんですけど、それをどう、実際の治療に落とし込んでいくかっていうのが、まあ、そういう意味ではこちらの知識と技術がすごい試されるなっていうのに思います。
そういう意味で、まずその猫のかゆみの病気、もしくは猫のかゆみの症状を治すために、まあ、一工夫の一つが何かっていうと、はい、まあ、僕はやっぱり犬もそうだけど、猫はやっぱり心と体は表裏一体だなっていうのをすごく考えてますよね。
まあ、いわゆるその精神的な要因というと一般的な言い方になっちゃうんですけど、そこを考える、大きなきっかけがなかったのか。
そうですね。
お家での生活の様子がどうか。
そうですね。ほとんどの猫って多分大丈夫だと思うんですけど、やっぱり猫って僕すごい思うんだけど、野に放ったら皮膚病治るかなって思いません？
野に放ってストレスがないっていうのが、猫にとってはその事故
と
か
です
ると、まあ、一番楽というか、身体的なストレスを除けば精神的なストレスはないだろうな。
だから与えられている環境の中でいかに外で飼っているかのような環境を作ってあげるっていうことも大事なんだろうなっていうのは一つ思いますよね。
なかなか難しいですけどね。
ただ、僕はその心と体は表裏一体と言ってるんですけども、一応その心、すなわちその少し気分を配慮しなきゃいけないなって思うヒントが何かっていうと、はい、これが2つあって、1つは、やっぱり診察中にその猫が、過剰に舐めているかですよ。
現場でというか、診察室で。
そうですね。やっぱりうちの猫かゆいんですとは言いながら、もちろんすごい緊張してる猫さんもいるので一概には言えないんだけども、はい、まあ変な言い方だけど、目の前でグースかピースか寝てるとかですね、昨日もいたんですけど、これって本当にかゆみなんですかっていうのありますよね。
例えば犬で考えると、かゆみ強い病気、回線だったりとか、重症のアトピー性だったりすると、診察室でも全然もう舐めて舐めてしょうがないっていうのは普通です、
そうですね。でもう一つが何かっていうと、やっぱりその猫さんが、皮膚科以外にそのご家族にが思うその問題行動があるかどうかかなと思ってますよね。
皮膚科以外の行動。
そうですね。でこれは、正直猫の目線になってみないとわからないんですけども、一般的な猫の行動とは違う行動、それはもちろん不適切排尿とかですね、変なものを食べるっていうのもそうかもしれませんけども、必要以上にご家族の周りをつきまとうとかですね、あと、昨日お越しいただいた方はやっぱり生活環境が変わった中でご家族が増えるとかですね、やっぱりそういう環境の変化とか猫の問題行動があると、これはやっぱり気分って少し考えていった方がいいのかなと思いますよね。
特にこの1年はいろいろな意味で
確かに
環境が変わって
、お父さんが毎日いるとかね、
あるかもしれない、
そうですよね。でその中で一応 治療法なんですけども、まあ、僕が意外と原点に帰って使っているものが何かっていうと、実はポララミンですよね。
クロフェニアミン。
はい、DL マレリン酸クロフェニアミン。もうこれは一応猫のいわゆる、まあ、いわゆるアトピー性皮膚炎に対して 60% 効果があるっていう論文が出てるんですけど、まあ、この効果があるというのは、僕は抗ヒスタミン作用の解明ではなくて、多分眠気だと思うんですよね。
まあ、副作用として眠くなるって言われてます、ね、うんうん、人でも多分今花粉症の時
期で、ね、
皆さん抗ヒスタミンなことを眠くな
る。おっしゃる通り。うん、だから、実際のところは、あれ、2mg パーヘッド、1頭あたり 2mg パーヘッドの1日2回と言ってるんですけど、これで飲ましてしまうと、海外に比べると日本の猫ちっちゃいこともあるので、もう永遠にグースかピースか言ってることもありますから、はい、僕自身は、1mg パーヘッド、すなわち2分の1錠の1日2回であげることにしてるんですけど、これで意外と落ち着いてしまったりとかすることもあります。特にアビシニアとかだと。
どちらかというとこう特徴的な性格、
はいはいはい、アクティビティが高いというかですね、そういう猫さんだと打つこともあるので、そういうのをちょっと使うようにしてますかね。
それこそこの前発表されたあれでも、ちょっと急性期に使うのはあれかもしれないけど、維持期に使うのはいいかもしれないというような推奨になってました、
うんうんうん。だから実際のところは、僕自身は、かゆみの管理もしていくんですよ。さっき言った心と体は表裏一体で、舐め壊すことによって二次的なやっぱり湿疹、炎症を起こして、それがよりかゆみを誘導していくってこともあるので、導入はどちらにしてもそのかゆみ止めって何かしら使っていくことが多いんですけども、実際の問題、背景がもし気分的なところが強ければ、やっぱり僕の場合は初期からそういうものを、すなわち DL マイネンサープロヘルン、ポラミンなんかも併用していくことが多いかなってですね。
抗炎症をやりながらそういった治療も一緒にしていく。
うん、ただし、先ほど言ったように、やっぱり僕らは科学者なので、なんでそれを投薬するのかということをご家族にきちっと説明する道具として、例えばこの場ではあまり舐めてないかとか、規則性に舐めているかとか、生活環境が変わったからとか、それこそこの子には問題行動があるからとか、やっぱ気分を考える何かのヒントが欲しいなと思います
。ヒストリーをしっかり聴取するっていうのは、うんうん、まあ、基本かもしれないですね。うん、大事って。
そうですね。あともう一つ、はい、実はかゆみを治すヒントというかですね、考えるヒントがあるんですけど、まあ、治療ですけどね、はい、これ何だと思います？
何ですかね。
最近ですね、僕の中でちょっとこの1ヶ月ブームになって、実は昨日僕しか診察してなかったんですけど、びっくりしましたね。いや、良くなってたんで。
穏やかな人間関係。
穏やかな人間関係僕に一番ないものかもしれないね。最近子供ができてとか、子供がちっちゃいんでだいぶ穏やかになりましたけどね。まあそれまではなんかもうそれこそハリネズミ以上になんかとんがってたなって気がしますけど。何だと思います？
何ですかね。あとは
うちの施設ではこれまで絶対に治療しなかったことです。
治療してなかったこと、なんだろうな。
犬だと結構普通ですね。コモンです。
細菌感染ですか、ね、
その通りなんですよ。実は、昨日来た症例が、下腹部のナメコードがひどくて、もうぐじゅぐじゅ、いわゆる浸潤性紅斑みたいになってたんですけど、これにセファレキシン飲ましたら、もちろんかゆみは根本的には治ってないんですけど、すごい綺麗になってたんですよ。これまでかゆみ止めだけでうまくいってなくて、でも浸潤性紅斑がほとんどなくなってたんですよ。いや、これすごいなと思いましたね。
まあ、あくまで二次感染
の捉
え方だけれども、うん、まあ、さっきのあれもあれかもしれないですけど、うん、根本的な痒みもしくは炎症に付随している細菌感染があると、背景を治しても、そっちだけ残っちゃう。
そうなんですよ。だから、10月の、なんでこの話になったかというと、まあ、10月の世界大会で、猫のそれこそセッションを聞いてるとですね、結構それこそ猫の病気に対して、脳症を考えて抗菌薬を使いましょうって話を言ってる先生が多かったり、そもそも脳症のセッションとかレクチャーあったじゃないですか。いや、本当と思ったんですけど、騙されたように、一応批評細胞診をしてブドウ球菌がいて、でそのブドウ球菌を好中球が鈍色してた時に、抗菌薬を飲ませてみると結構治る症例というか、症状が軽快する症例があるので、あ、これはやっぱりもう一度ちょっと考え直した方がいいのかなって思いましたね。
本当に基本というか、二次感染の管理として、
うんうん、そうですね。
確かに猫の脳症ってこう、あんまり考えてないというか、まあ、 犬ほどもちろんないし、そもそも猫って脳死症って言っていいのかっていうあの議論もあると思うんですけど、
あ、それこそ脳死症パイオダーマって言葉が妥当かどうかっていうのは分からないんですけども、少なからずですね外傷性脱毛はないですよね。ただ頭頸部双破根とか、
はい、
好酸球性肉芽腫群とか、うん、重症の俗流性皮膚炎、何が言いたいかっていうと、そこで明らかに炎症を思わせるような所見があるとすれば、きちっと皮表細胞診をしてブドウ球菌やそれを鈍色している好中球なんかがいたときに、やっぱり僕たちは一度一定の期間抗菌薬を使ってもいいのかなっていうのは本当に昨日実感しましたね。
なるほど、そのかゆみの管理としての抗炎症薬以外にも、抗ヒスタミンだったりとか、まあ、穏やかな放置の状態を作ってあげたり、あとは二次感染もしっかり治療してあげたりとかっていう、そこのちょい足しの治療が大事。
そうですね、あの僕たち もしくは僕がよくそのいろんなところでお話しさせてもらうときによく言う言葉の一つが、選択肢を増やすっていうことが大事なので、
うん、
まあ、それは先ほども言ったように科学者で、あの科学者なので本当に理論を持って選択肢を増やしていった方がいいと思うんですけども、その選択肢を増やすっていう意味では僕の中ではここ最近のちょっとヒットというかですね、ああ猫もやっぱりもう一度原点に帰って使うべき症例っていうのがいるんだなっていうのを実感しましたね。
ちゃんとそのあたり整理して、
そうですね、もう一度うちの施設でこれから丁寧に見ていって、こういう症例は使うといいんですよとか、それこそ犬と同じようにやっぱりその培養検査と薬剤感受性試験をしなければいけないのかとかですね、そういうことは考えなければいけないのかなって気がしますよね。はい、なので、まあ、センス猫のかゆみをね、それこそ15分でもの語れるわけではないんですけど
そうです、
ね、はい、やっぱり猫の場合はその心と体は表裏一体ということと、はい、もう一度その細菌感染に関して見直してみたいなって思うんですよね。
なるほど、
はい、じゃあ今回はこんなところで終わりにしたいなと思うんですけども、
はい、
次回のことをまずお話ししたいんですが、
はい、
次回はですね4月、試しにですね、僕一人で話してみようかなと思うんですよね。
はい、首ですね。
はい、あの4月首ではないんですけどね、まあ、もしだったら5月は森先生だけで話してもらって、僕首で永遠に5月、あのこれから森先生が森のセンスということでいいんですけどもですね、まあ、僕自身が一人でいろいろ考えてみるところもあるんですけど、ちょっともしあれだったら皮膚科的な内容を飛び越えてですね、飛び越えてっていうのは確実的なところを飛び越えて、よく聞かれるのがおすすめの本ってないですかとかって言われることってあるじゃないですか。
おすすめの
本、あとキュンとそれこそどうやって勉強してるんですかとか、
あ、確かにそうですね、
そういうことを考えた時にスキルとセンスで、まあ、スキルは何かっていうと皮膚科の勉強、もしくは皮膚科ってこうやってやってったらいいんじゃないのとか、日常の中でこういうところにアンテナ張ってたらいいんじゃないのとかっていうこと
だ
と
思
うと、センスはですねちょっとこれぶっ飛んだら誰も聞いてくれないかもしれないけど、人間を鍛えてみようかと思うんですよね怪しくなってきましたね。なんか宗教学者みたいになってき
た。人間を
鍛え。はい。やっぱりですね、さっき僕が、森先生が僕、とんがってるって話言ってましたけど、やっぱり、最終的には人じゃないですか。
そうです、ね。
先ほどの話ですけど、やっぱコミュニケーションって大事で、こちらが思っていることがきちっとご家族に伝わらないと話にならないですよね。
本当に
やっぱり一番僕たち難しいとこですよね。
本当に悩ましい
です、ね。うん。大抵僕たちが言っていて、伝わってるのにって言ってるけど、それ向こうに伝わってなかったら、何ら意味ないんですよ。
言ったのにっていうのはちょっともう言い訳
ですね。言い訳ですもんね。だからそのコミュニケーションスキルだけではなく、まあ、人としてこういうものってどうなのかなっていうのをちょっと僕の中でピックアップしてみてみたいなと思っていて、全く関係なく一人でお話をしてみたいっていうふうに思ってます。4月だからこそもう一度ここからリフレッシュにっていうこともあるかなと思ってるので、
はい、もしかしたら来月から新しい、
そうです。そうです。そういう人たちと、はい、そういうのもあるので、ちょっとやってみたいな。
人間の鍛え方。びっくりしちゃうかもしれない。
急にラジオのね、聞く人たちがなんか何十人とかなかもしれませんけどね。まあ、それはそれでいいかなと思ってます。
はい、
2つ目にですね、実は今月の24日。
24
日。はい。実は、ベツテクさんのご好意で、はい、うちの5周年記念セミナーをオンラインでやることにしました。素晴らしいです。
お疲れ様です。
ありがとうございます。でこの5周年、今度は画像をちゃんとセミナーとして、まあ、夜やるんですけども、実は先ほど森先生が言っていた、はい、猫の診断と治療の、ガイドラインというかですね、はい、それがきちっと提唱されています。2021年版としてですね、アトピー性皮膚炎という言葉をどう解釈していくのかとか、そういうのをですね、まあ、1時間くらいになるんですけど、はい、僕が、きちっとお話ししたいと思っていて、これは世界共通の言葉としてこれから絶対に使われていくと思うので、 面白いとか面白くないではなく理解しなければいけないことだと思うんですよね。そういう意味ではちょっと1時間いただいてですね、はい、せっかくなのでお話ししたいと思いますので、これは番外編としてもしよかったら聞いていただけるとすごく嬉しいなというふうに思ってます。
24日水曜日、
はい、水曜日です。
何時から
多分夜の8時からだと思います。
じゃあ皆さん、はい、よかったらぜひそちら
そうですね、はい、ぜひよろしくお願いします。オンタイムでやりますので、
はい、
はい、じゃあそんな形で、はい、今回は猫の話をさせてもらって、はい、来月は僕一人でちょっとやらせてもらいたいなと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ今日はこんなところで、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。